吉高牧師による宣教、つかみは OK。 よろしくお願いいたします。
皆様おはようございます。画面の向こうの皆様もおはようございます。7月から3ヶ月間は創世記25章以下を読んでまいります。創世記はですね、大きく分けて1章から11章の原初史と、それから12章から最後までの族長物語に大きく分かれます。で、原初史はこの生命世界の始まりと、そこにあった神様の思いを描き出す、あるいはその神様の思いに向かい合う人間、あるいは向かい合えなかった人間の様子を、神話的に描いている、それが原初史です。昨年7月から9月の3ヶ月間ですね、この原初史を一緒にたどりました。さて、族長物語はずっと後の時代に自分たちの集団を選ばれた民、神の民、そのように自覚するようになったカナンに移住してきた12の部族連合体が、その自分たちの先祖の道のりをアブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフを含む12人の子供たちという代を連ねていく、代を重ねていく物語として編んでいったストーリーです。で、この12の部族にはそれぞれ、族長たち、アブラハムについての、あるいはイサクについての、あるいはイサクのこの部分についての、あるいはこの部族はイサクの井戸掘りについてのとかですね、あるいはこの部族にはヤコブについての、そういう族長たちに関するさまざまな伝承断片というものが散らばって伝えられておりまして、その伝承は口伝伝承、当時は文字を持ちませんので、口から耳へ、耳から口へ、また口から耳へと、口伝伝承として受け継がれておりました。そのほとんどの族長伝承というものは、族長たちが直面した人生の格闘物語ですね、格闘のエピソードがあるわけですが、それらがやがてだんだんと結合したり合体していって、できていった。大きくは J と呼ばれる断片資料、大きくは E 資料と呼ばれる断片資料に修練していくわけなんですね。今の部分もう少しだけ詳しくお話ししますと、紀元前1200年頃にカナンに侵入していた12の部族が部族連合体を作りまして、そしてやがて紀元1000年頃ですね、統一王国を、その12部族が、部族連合が統一王国を作っていくわけですね。最初の王様がサウルといいます。二代目の王様がダビデと言いまして、このダビデとその子供ソロモンの時代にこの統一王国は大繁栄を築くわけなんですね。この統一王国を樹立していく時代に、この十二部族のまずの共通の父親がヤコブである。ヤコブっていうのは別名イスラエルっていう名前なんですが、この十二部族の共通の父親がイスラエルである。つまり十二部族は同一血族なのであり、そしてさらにイサク、アブラハム、そういう父祖たちがこのイスラエルのヤコブの父であり祖父なのであり、そしてこの祖父、最もの祖父のアブラハムが神様から、私はあなたを大いなる国民にする、 大いなるっていうのはものすごい数のという意味ですが、大いなる国民にするという約束と、カナンの地、カナンの地をあなたに与える、あなたの子孫に与えると約束された。それゆえ我らイスラエルはカナンの正当な支配者なのであるということを、まあ、意味づける目的で、それぞれの部族の諸伝承が合体していったわけです。そしてさらに後の時代、バビロニア捕囚という経験をした時代に、これは紀元前586年から40〜50年の間ですけども、その間に捕囚されている民、バビロンに捕囚されている民は、やがて私たちはカナンに戻るのだ、そういう熱望がありましたが、そのカナンに帰るというテーマも投影されまして、そもそものアブラハムはカルデア、つまり、メソポタミア地方ですね、バビロンですね、そのバビロンからカナンに移動していく、旅立っていくという場面設定がそこに重ねられて、アブラハムはバビロンから、つまりカルデアのウルを出て、テラから、そしてハランへと、カナンへと入っていくという物語へと移し込まれていくわけなんですね。そこにはですね、この伝承が結合していく時の動機というものがあります。あるいはその伝承をさらにバビロニア捕囚時代に編集をした願目、目的というものがありますから、その願目、目的は何だったのかと言いますと、この族長物語の編集の動機、主眼は当然のことながら、神の祝福と約束が成就した、神の祝福と約束の成就ということにあるわけです。そしてこの神の約束、神の祝福とは何か、それこそアブラハムの子孫をイスラエル、アブラハムの子孫イスラエルを大いなる国民にするということと、イスラエルにカナンの地を与えるというものなんですね。一人の人物、アブラハムが神ヤーウェと出会った、あるいは神ヤーウェが一人の人物アブラハムに向き合って、この人と契約を結び、そこからアブラハムの神の約束を信じる旅が始まる。約束がたがわれたごとくにですね、いつまでたっても子供が生まれない、そういう現実にも、それにもかかわらず約束を信じ抜いたアブラハムに神はやがてイサクを授け、そしてイサクからですね、予定外の次男坊ヤコブへと約束は受け継がれていく、あるいは約束に生きようとする生き方が受け継がれていく。そのヤコブの12人の子供たちはひょんなことからエジプトに移住、居留することになり、エジプトで多くの子孫が増えていった。けれどもその子孫がたくさん増えていくことをエジプトのファラオは恐れて、エジプトの民を奴隷としてしまった。400年以上にわたって苦しみを経験する。しかし神は満を持してモーセという指導者を立てて、イスラエルの民をエジプトから導き出し、約束の地カナンに連れ戻る。荒れ野の40年の間に神はこの民に律法を与えて訓練をし、信仰を立て直された世代の民たちによってカナンに戻っていく。そのようにして神の約束は果たされたのだ。これを救済史と言いますが、こういう救済史と呼ばれる歴史観に根ざして編まれていった民族史物語が族長物語です。ところで私がこのように編まれた物語という表現をしますと、それでは創世記あるいは族長物語はフィクション、創作物語なんですかというふうに思われるかもしれませんが、必ずしもそうではなくて、それぞれの元になっている伝承群は口から耳へと伝わった口伝伝承ではありますけれど、 実際の歴史的事実ともとってもつながっていて、つながっていると思われます。そしてそれぞれの細切れになっていますけれど、それぞれのエピソードは事実とつながっていると思われますし、それぞれの伝承はどれもが大変リアルでスリリングで、時にはユーモアにも満ちています。なんといってもディテールがはっきりしています。まるで数にも数えられないような弱小の一族が、まあ、アブラムの一族ですけど、古代世界をサバイブしていく様子がかなり生き生きと描かれていくわけなんですね。また面白いのが、夫婦関係とか親子関係、兄弟関係の確執とか愛憎、葛藤などもまあまあ露骨に描かれています。まあ、読んでいてドキドキしたりワクワクしたりします。まあ、実際の私たちの自分たち、まあ、つまり失敗をしたりですね、思うようにいかなかったり、しょっちゅう失望したり沈んでしまったり、まあ、そうしてしまう私たちにとって、まあ、この俗調物語、いろんなことをですね話しかけてくる、そういう物語でもあります。でこれからしばらくはこの俗調物語のうちヤコブ物語を読んでいきますけれど、特にヤコブ物語は、まあ、なかなか波乱に満ちたエピソードの数々です、ストーリーです。聖書を読むっていう時のね、なんかこう前提というか先入観として、なんか整然とした信仰の姿をこう見たいとか、まあ、信仰あふれる人生の模範のような生き方を聖書に見たいと願っている者にとってはかなり幻滅を感じるような人物像や出来事が出てまいります。ヤコブ物語に出てくる人物たちは、まあ、大変癖があります。一筋縄でいかず、まあ、駆け引きにも満ちていて、人を出し抜いたり裏をかいたり、その結果憎み合ったり、まあ、そうしたドロドロとしたエピソードがたくさん記されています。でそれもこれもヤコブという人物が神の約束を受け継ぐことにこだわった人間であったということにスポットを当てようとしていることによるんです。本来であれば古代の強烈な家父長制度の絶対的なルールであった長男への全権以上、長男総取りという秩序を破ることは古代世界死に値するご法度だったわけです。その絶対的秩序を破って弟が兄を出し抜いていくストーリーですから、まあとんでもない物語なんです。不道徳な物語なんです、それそのものが。長子の特権と父親の祝福を横取りしていくヤコブ、またヤコブを偏愛するばかりに、その父の祝福横取り作戦ですね、この横取り作戦計画、まあ、これは非常にスキャンダルな作戦なんですけど、これをヤコブに伝授してヤコブを後押ししていく母親のリベカ、これなかなか刺激的なスキャンダラスなストーリーなんです。でそのようなことを起こしてまで不道徳な前代未聞の出来事を起こしてまで勝ち得た祝福とは何だったのか、祝福何だったんですかヤコブさん、祝福なるものはどうなったんですかということなんですが、それはどこか闇の中なんです。こういうわけでヤコブは族長父イサクの財産を全て受け継ぎ神に祝福されたのでした。ヤコブおめでとうというふうになってないんです、聖書を読むと。そうならず そのような横取り劇を演じてしまったがために、ヤコブは結局その父が支配している生活領域を逃亡していかなければならなくなります。そして兄エソウからの殺意をずっと背負いながら怯えて生きなければならなくなるんです。兄からも隠れなきゃいけなくなる。身を寄せた親戚おじさんラバンの家では使用人同然に20年間ただ働きをさせられる。他方このヤコブに祝福を横流しする作戦を計画立案後押ししたリベカはといいますと、ああまでしてヤコブの祝福の手ほどきをしたにもかかわらず、ヤコブを愛していたんですにもかかわらず、生涯二度とヤコブに会うことができなかったという悲しい運命をたどります。つまり下克上的に祝福をつかみ取ろうとした人物たちがたどったその後の人生はかなり過酷であった。それがヤコブ物語の次なる局面に現れていることであります。どうやら私たちが考えている幸せ祝福というようなものではなさそうです。今日はそんなヤコブ物語がスタートしていく場面です。ヤコブが双子のエソウと一緒に、もう一人と一緒に生まれ出てくる場面です。この二人の胎児は母の胎内にいる時から互いに押し合っていた関係です。押し合っていた関係です。どちらかが先に、どちらか先に外に出た方がお兄さんになります。まあ男同士の場合ね、お兄さんになります。まあ、どっちか分かりません、出るまで。まあ、母の陣痛分娩のタイミングで産道に近い方にいた胎児が先に出ることになるんでしょう。で、先に出る後になるかは胎児には何の意図も違いもないだろうに、でも外に出たら先に出た者が親の財産を全て総取りするという境遇、待遇になるわけです。出たら不条理が待ってるわけです、後から出た人間にとって。そんな不条理になるもんかといって、お腹の中で胎児同士が競い合っていたわけではないでしょう、ね、胎児同士が。しかしです、描き方はすごいです。ヤコブはまるでその秩序の不条理につかみかかるばかりに、もう一人を押しのけて生きていたし、お腹の中でもう一人が先に出ていくことになってしまった時には、そのもう一人のかかとをつかんで、いわば一緒に出るぞというぐらいの感じで出てきたというわけです。これすごい話です。すさまじいファイト執念です。まあこのエピソードはね、後の人々が神の約束と祝福をがむしゃらに受け継ぐことにこだわった人物の人生物語の始まりについて書こうとしていますから、もうつかみは OK です。つかみは OK、 実際につかみます、ね、で私たちはもう始まったのかと思うし、始まっとったんかいやっていう感じです。で祝福約束をつかみ取ろうとした男の人物物語のつかみは OK なんですが、その後の人生結構つかみは NG だった、ね、つかんだものは波乱万丈だった、そういう物語になっていきます。でそういうふうにすんなりとしないいかないのだけれども、でも神の約束と祝福にこだわったヤコブのつかみ取り人生にヤコブ物語の醍醐味があります。皆さんね、 この間日本語の専門家がラジオで、本当は間違った使い方だけど今普通の使われ方になっている用語っていうのをこう解説してくれていたんですが、それにこだわりっていうのがありました。こだわりっていうのは、今ではこのラーメンの醤油は小豆島の時間にこだわっているとか、あるいはこの焼き豚は鹿児島産の黒豚にこだわっているとかっていうふうに積極的ポジティブに使うんですね、こだわる。でもそれは間違いですと。こだわりは小さなことにくよくよとこだわり続けているというふうに、極めてネガティブな意味合いを持って使われる言葉です。つまりこだわるというのは問題行動なんですって言ってました。そう、ヤコブのこのこだわり問題行動なんです。でどれほど自分自身を波乱万丈に、自分の周囲を大変な問題に巻き込んでいった問題行動だったかってことになるわけですが、ところがです、この下克上みたいなものは問題行動かもしれませんが、その後読んでみると、ヤコブはしかしそんなにガツガツした荒々しい人間ではなくって、荒々しいのはエソの方なんです。ヤコブはどっちかっていうと穏やかで、母の言いなり、おじさんのところ行ってからはおじさんの言いなりなんです。優しい柔らかな受け身の男なんです。しかしにもかかわらず、このヤコブが掴んだり横取りしたりしてしまう人生に絡み取られていく、こういうところにですね、ヤコブ物語の凄さというか面白さというか運命というようなものを見ます。でこのヤコブこそがイスラエルの民族の父となっていってしまいましたという、この想定を外した物語がヤコブ物語なので、そのあたりのところを本当に面白く見守っていきたいというふうに思います。で今日はもう一人の登場人物の、今日の箇所の登場人物のリベカにも、母リベカにも目を向けておきたいと思います。でリベカは、イサクの妻でエソーとヤコブの母ですね。このリベカは、24章手前を読むと、イサクの結婚相手候補者として、24章に登場する女性です。で彼女はとっても優しく、しかし力持ちの女性というイメージで24章に登場します。創世記24章には、ご主人のアブラハム、そしてお坊ちゃまイサク、イサクお坊ちゃんの妻となる女性探しを命じられた御家老さんですね、老牧、高齢のしもべですね。この老牧がですね、イサク坊ちゃんの妻探しに旅をするわけです。で、贈り物、族長ですからね、贈り物っていうのはこう、金銀財宝とかじゃなくて、それもあるんですが、ラクダを、贈り物のラクダ10頭を連れてこう妻探しをするわけですよ。そしてリベカが暮らす町にやってくる場面が書かれています。このしもべは、高齢のしもべは長旅の果てに疲れ果てて、その町の井戸辺で休んでいたわけです。そして、見つからないもんかと神様に願うわけです。疲れの中で井戸辺で、でもしこの井戸辺にやってきた女性に、私が水を飲ませてください、できたらこのラクダにも水を飲ませてくださいと頼んだ時、そうしてくれる女性がいたら、その方をイサク様の妻に迎えたいので、神様どうぞよろしくというふうに祈っているところに、リベカが水がめを肩に乗せてやってきたというわけです。で彼女はこのしもべの頼みを快く聞きまして、応じまして、また彼だけではなく、彼が連れていたラクダ10頭にも水を飲ませた、井戸から水を汲んで水を飲ませたというわけです。でですよ、喉が渇いたラクダが長旅の後どれぐらい水を飲むのかって一応スマホで調べてみたんですが、そのようなラクダは休憩中に1回1頭30ガロンの水を飲むと書いてました。1ガロンが 3.78 リットルですから113リットルです。1頭が113リットル水を飲む、10頭で1100リットルです。その1110リットルっていうと、普通の、 家庭用のお風呂が200リットルって言われていますので、まあ、5杯以上ですね、5杯分以上。それをまあ水道で貯めるんじゃなくて、井戸から水汲んで貯めるんですから、これえらい作業なんですよ。で、それをしたってわけですよ、この彼女は。まあ優しいだけの話じゃないんです。ものすごい体力ですよ。で、しかもですよ、まあたくましいですよね。で、その後、この老木がこのリベカのお母さんとリベカのお兄さんとその結婚の交渉をするわけですね。まあ、親同士がやっちゃうわけ、あの代理人同士がやっちゃうわけですよ。そして結婚が決まったと。でもこの母と兄はその部族の長ではありませんから、このリベカを自分たちの判断だけで嫁ぎ先に出すわけにいかないので、一回ご主人様のところにリベカを連れ帰って、そして承認をもらってから10日後ぐらいにそちらにお送りしましょうっていうふうに言うんですけど、リベカはそんなやり取りものともせずに今から行きますっつって、リベカはこの老木に従ってイサクに嫁ぐわけです。まあ潔いちゃ潔いけれど、こういうふうにさらっと書かれているところに、リベカというものがその当時の非常に強い縛りを持った家父長制からスッと抜け出していくことができるような自立性の強い人間であったということを想像することもできると思うんです。あるいは縛られていたものから解放されることを彼女は望んでいたと考えることもできるわけです。さて、このリベカがイサクと結婚をし、今日のところから彼と20年間暮らしてきた。そしてこの出産の場面です。さて、ここで登場です。J 市場とか P 市場、去年散々 J だ P だ E だってやりましたので、もう嫌だと思うかもしれませんが、より古い伝承資料として結合体にまとめられていた J 資料でこのリベカの箇所をたどってみることにします。そうしますと24章の最後の部分は J 資料なんです。で、J 資料は25章に入って5節に飛びます。5節6節そして次に11節の後半の部分に飛びます。そして25章の21節に飛ぶんです。それ以外のところは人の名前とか系図とか年代とか年齢とかを書きたがる後のバビロン捕囚時代に編集した P 資料なんです。時代や、ね、年代をこうまとめてつなげたいというのは後の時代の発想なんです。で、そういうものが P 資料で間に挟まっています。ですから、もともとの伝承として残っていた J 資料だけでリベカのところを追いかけるとこうなります。24章の67節から読んでみましょう。イサクは母サラの天幕に彼女を案内した。彼はリベカを迎えて妻とした。イサクはリベカを愛して亡くなった母に代わる慰めを得た。25の5、アブラハムは全財産をイサクに譲った。そばめの子供たちには贈り物を与え、自分が生きている間に東の方ケデム地方へ移住させ、息子イサクから遠ざけた。イサクはベールラハイロイの近くに住んだ。そして21節です。イサクは妻に子供ができなかったので妻のために主に祈った。その祈りは主に聞き入れられ、妻リベカは身ごもった、うんうん。その後ずっと J 資料が続きます。まあ、そういうふうに書かれているわけです。どうです、 J 資料だけをつないで読むと、リベカは母に代わる慰めの妻と書かれ、子ができなかった女と書かれているんです。その描写だけなんです。この明らかに男たちによる価値づけを伴う短い文章に、実はあまりにも重い、そして長い女性たちへの執奪と搾取の時間が横たわっているわけです。独身だった時には、イサクと出会う前にはあんなにたくましく優しく力持ちで驚くような自由さを見せたリベカが、20年を経てこのような言葉で説明されなければならない人物になって、 ところがです、ところがです、リベカは自分のお腹の中で暴れ回る二人の胎児の様子、これはリベカにしかわからないことなんです。リベカは自分のお腹の中で暴れ回る二つの命の様子を体感を伴う感覚で、これを受け止めてそこからものを考え始めるわけです。そしてそこからこの先のことを思い見るという作業を彼女はしているんです。これイサクにはできないことです。そしてイサクを通して神様に出会うんではなくて、自分自身で主の御心を尋ねに行くんです。出かけていくんです。そして主に問いかけます。そのリベカに主は答えたというんです。なんと答えたか、二つの国民があなたの体内に宿っており、二つの民があなたの腹の内で別れ争っている。一つの民が他の民より強くなり、兄が弟に仕えるようになる。こういう託宣を聞くわけです。主がリベカに告げた言葉は、母と子の関係の作り方とか、二人を仲良く平等に育てる育て方とか、育児の方法とかっていう、そういうものではなかった。そういう領域をはるかに超えた歴史の未来にまつわる託宣だった。これ予言です。神様の託宣を受けて、それを思い巡らし、腹の動きを受けながら思い巡らし、そしてこの腹の子供たちが出てきた暁には、この子供たちにどうするかということを思い巡らし続けている。しかも大きな未来の民族と民族の問題として思い巡らしている女性って、これ預言者ですよ。リベカがしていた仕事はそういう仕事だった。イサクには一切告げずに、イサクはそんなリベカのそんな葛藤とそんな作業を一切知らないで、まあ言うならばうまいもん食いたい、うまいもん食いたいで生涯過ごしていく、そんな人物ですよ。しかし将来を見ていたのはリベカ。イサクとエソーとヤコブ、普通こうした男たちだけの間で交わされる権力異常の物語、そこに自分は、あの神の託宣を聞いてしまった自分はどうやって割り込んでいくか、どうやって参加していくか、神の託宣を聞いた者としてどう介入するか、それをリベカが模索し続けていた。そう思います。やがて古代絶対家父長制を覆し、エソーではなくヤコブがイスラエルの父となって行ってしまった、その大きな歴史状況は、実はその分水嶺においてこのリベカが握っていたという物語なんです。面白いでしょ。お祈りしましょう。神様、私たちにはその時その時わからない歴史があります。この目の前の出来事が何をもたらすか、私たちは想像し尽くすことができません。しかしその果てに何かが起こります。それがあなたの御心なのかもしれないし、また場合によっては御心と勘違いしてしまうことになるのかもしれませんが、主よ、どうぞこの歴史の中に起こる一つ一つを、私たちがイエス様によって示されたあなたの愛に基づいて理解し、そしてあなたの御心が何であるのかをいつも考え続けていくものとさせてください。ヤコブ物語をこれから読んでいきます。ヤコブ伝承の中に生き生きと残されているエッセンスを、豊かに汲み取っていくことができるように見守っていてください。7月の歩みもどうぞ導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。